今日はエペソ人への手紙5章そして6章を共に分かち合っていきたいと思います。5章1節はですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。このアイデンティティから始まります。私たち3章で愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がその広さ長さ高さ深さがどれほどであるか人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。それのパウロ先生のお祈りを学びました。そして5章1節にはですから愛されている子供として神様に習うものその満ち満ち様にまで満たされますように同じことを書いています。私たちは愛されている子供たちです。愛されている子供たちっていうのは生き生きしています。あるその教会とか行ってみるとですねもう本当に何ですかねその生き生きしているその人々を見ることができる。ある教会行くとちょっとすごく悲しいその何ですかねその本当に教会によって雰囲気があります。本当に私たち愛されている子供らしく神様に習うものとなれることを心から感謝します。本当に主の愛で満たされて喜びで満ち溢れ本当に生き生きと主の証人となれることを感謝します。そしてこのまた愛のうちに歩みなさい。愛されている子供として本当に愛のうちに歩むとその愛がまたそれが現れ愛に導かれる主の愛によって満たされそして愛によって成長しそして愛によって導かれることができます。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また備え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。イエス様も私たちを愛してくださり私たちを死ぬほど愛してくださり私たちのために身代わりとなってくださいました。イエス様は私たち本当に、私たちをこう支配するために来るのではなく私たちを使えるために来てくださる王様です。私たちをこうやってコントロールしようとするのではなく私たちを助けに来てくださる良き助け主です。これはすごいことですよね。普通人間っていうのは権威と力を持つとそれをどうやって自分の利益のためにこうやって使おうかこう考え出します。そしてそれを持ってどうにか相手からこう自分をこういうふうにしようとコントロールするそういうふうな精神が働くんですけれどもイエス様は私たちをどのようにもっと助けることができるのかどのように私たちにもっとこう使えることができるのかそのようにへりくだった良き聖霊様です。すごいことですよ。他の神々にはありえないことです。イエス様は私たちのためにご自身がもっと低くなってくださりご自身が私たち本当に王族だけを救うこともできる王族だけを神の子供にすることもできました。そしてこのエリート集団を作ってですね本当にもうピラミッドの頂点の 1% の富だけがその神様の子供となりイエス・キリストの皆の権威を与えもうその人たちが輝いてその輝きを通して人々がその輝きについていくそのようにもすることができました。だけれどもイエス様はピラミッドの一番下に来られ一番馬小屋でお生まれになり一番貧しい家庭にお生まれになってくださいました。貧しいところからどんどんどんどん福音が上へ上へと伝わっていったわけです。韓国もそうですよね。韓国も本当に一番下のその何ですかねそのそういう昔はそういう何ですかねそういうピラミッド構造が韓国にもひどかったんですけれども一番下のところにその宣教師が来てくださりその一番下の人たちに本当に聖書を渡し手をこうやって切られながらその聖書を読んでみてくださいと。もう初めはトイレットペーパーとして使ったりですねもうその壁紙みたいな感じで貼ってそのように使っていました。だけれどもそれが目に留まって本当に聖霊様が望んでくださり韓国が救われるようになりました。 もちろんまたそういう時代の背景上またいろいろなこう波っていうのはあります。初代教会にもあったぐらいですから、この必ずこういう波があって、また主が来られる前に大きなリバイバルが起こります。だから必ずそのようにしてくださるんですけれども、3節見てみると、あなた方の間では聖徒にふさわしく、本当にこの聖徒のアイデンティティをまた私たちに与えてくださいます。英語では Saint って言うんですけれども、本当に何かすごい御業を成し遂げたから私たちは聖徒になれたわけではありません。イエス・キリストの十字架の贖いによって今私たちは清い花嫁となることができました。それで本当にそのアイデンティティが先ですよね。そうするとそういうまたどんな汚れむさぼり、これ口にすることもしたくない。なぜかというと聖霊様が私たちのうちに住んでおられるからです。もうそういう言葉が出ないんですよね。なぜかというとその言葉の恐ろしさもどんどんどんどん体験するようになるからです。その私たち今日感謝しなさいって4節にもそのようなことは良くないことで、むしろ感謝しなさいって、そういうふうに感謝することを教えていただきました。この霊の世界がこの知識的に分かるんじゃないですね、体験的に分かり出すとその言葉を発することも聞くことも嫌になります。なぜかというとその言葉自体がものすごい力があるということ、私はここで例え話もしたくありません。なぜかというとその例えばって言ってその言葉を発するとその言葉の力の強さ、そしてその悪しき霊がその言葉をどういうふうにまた使おうかっていうその計画さえも分かっているので、その言葉も言いたくないです。なぜかというとその言葉の中で霊たちは働くことができるからです。だから私たちは愛されています。私たちは清い花嫁となりました。その言葉が心に植え付けられるように祝福します。その言葉の力を体験しだすと、この言葉を聞くことも言うこともできなくなります。なぜなら真理を知ると真理が私たちを解放してしまうからです。だからその例えばですね、メディアとか見ると平気でぶっ殺してやるとかですね、もうそんな言葉を私たちは言うことはできません。なぜかというと私たちの唇に権威が与えられているからです。だから私たちは、あなたは癒されました、あなたは必ず癒されます、そのような言葉を私たちは宣言し、その言葉を植え付ける、そのような働きを主が与えてくださっています。だから私たちはこの言葉を用いて主を賛美します、主に感謝します、主に礼拝を捧げます。この悪い言葉、そのダメージの大きさを本当に私たちは知ることがとても重要です。なぜかというと、この8節見てみると、あなた方は以前は暗闇でしたか、それ知らないんですね。暗闇の中にいると何が何だか全然わからないんです。だけれども今は主にあって光となりました。それが明らかになったんです。それがただの知識じゃなくて、それを体験することができるように、聖霊様の中でそれを体験することができるようにしてくださいました。もう天に向かって命令すると天が聞き従うんです。本当にそのように雨をも止めることができる、そのようなもう天にまでも昇る権威を私たちに与えてくださっておられます。でその口を持って他の人を呪ったりできますか？できません。絶対にできません。それを聖霊様がそれをお許しにならないし、聖霊様がそれをとても悲しまれます。そしてそれがなることを見ると恐ろしいです。でもその言葉の権威の強さ、そしてこの信仰の世界のリアルさをあまりにも体験しているので、それが軽々しく出てこないんですね。絶対に出てこないです。それを知らないから平気で物事を言ったりします。でもその口の言葉の重要さ、そのこの霊の世界がどのように動いているのか分かると、もう絶対にそのような言葉は言うことができません。生徒らしく、本当にその言葉の強さ、その神の子供らしく、その言葉を軽々しく発することができないんです。だから私たちは光となって、光の子供らしく歩みなさい。光の子供らしく歩むことができることを感謝します。 自分の中で自分が何を言ってるのかよく聞いてみてください。そして自分の言葉が何て言ってるのかよく聞いてみてください。そしてイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清めてください。このような言葉は私たちは発してはいけません。あまりにも主の油注ぎが私たちの唇に今あるんです。だから何を喋るのか本当にそれを気をつけなければいけません。なぜかというと私たちの唇には神様の御言葉の権威が与えられています。それを知識的に分かっただけじゃダメです。これを体験しなければいけません。これを聖霊様によって教えられなければいけない。神様はそれを分からない人々に軽く言葉の権威を絶対に与えられません。大変なことになります。平気でお前ぶっ殺してやれとかですね、もう言ったりするのを聞くと、ああもういつか知るようになる、もう本当にその言葉の恐ろしさをいつか体験するようになる、私はもう本当に主よ、彼らは知らないからそうですというふうに祈ってるんですけれども、でも本当に私たちは唇に権勢が与える光の子供となり神様の子供となった後、私たちはますます主の栄光のために言葉が用いられるように祝福します。そうじゃないと本当に私たちはその神様の子供らしく神様に習うものとなる必要があります。そしてそれはこの14節にも書いてあるように、眠っている人よ目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。眠っている、暗闇、死んだ、これ全部同じことを表している。無知、これこの15節を見てみると、そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しなさい。だからもう知恵が与えられた、これは主の光が照らされた、主の聖霊が望んだということなんですね。ああ聖霊充満になったら、ああ私が本当に、もういいのにな。でも聖霊様が来られると、今度は聖霊様が王となってくださらなければ、これもまた大変なことになります。なぜかというと聖霊様が与えられるこの知恵、力、権威、すべてが共に与えられます。そしてどんどん分かるようになってくる。ああ言葉の力、本当にイエス・キリストの皆の栄光、こういったものがどんどん分かるようになる。それは眠っている人が目を覚ますような感じです。今まで眠っていた、ああ全く私も昔はこういうことを全く分からなかったので、平気に物事を言ったり、平気にもう何かもう悪口を言ったりですね、もう本当に今考えてみたら恐ろしいことを平気で喋っていました。だけれども今本当に主が目を覚ましてくださり、言葉の力のすごさ、主がこの全宇宙を光よあれ、そのように全宇宙を作りになられました。それは死者の中から起き上がったんです。この暗闇が光へと変わったんです。ああ主よ、聖霊様が望むということは、本当に主よあなたの権威と力と本当に新しい霊、新しい言葉が望むことなんですね。主よ本当にこれを照らしてくださり、心から感謝します。もちろん私がその悪い言葉を言ったりですね、まだすることがありますけれども、それは徹底的にイエス様の血潮によって洗い清めてもらいます。なぜかというと、その言葉のすごさ、言葉の大きさ、そして主の権威と力がどのように働くのか、本当に今ここで例えばって言いません私は。でも例えばで言ったのものも働こうとするからです。だから本当に私たちはイエス・キリストの打ち傷によって癒されました。あなたは魂が恵まれているように、全ての点で恵まれ健やかになります。この言葉を私たちは語らなければいけません。天の御国の言葉が私たちに満たされていなければいけない。それが行くところ全てのものが生きる、この川の流れ行くところで、これが聞いてて何言ってんだって思ってるだったら、まあ、その状態でもまだいいんです。何を言ってもですね、あんまり影響はないです。 だけれどもこういうことが分かって光に照らされた後そういうふうになってしまうともう本当に恐ろしいことが招かれます。なぜかというと私たちにその力、権威、そして油注ぎが私たちの唇に与えられているからです。だから私たちはこの唇を持って祝福します。あなたはイエス・キリストの打ち傷によって癒されました。あなたは必ず祝福されます。そして今私たちは本当に聖霊に満たされ、酒に酔うのではなく聖霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、そして主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。そのようにますます聖霊充満になる、こう言葉にあるんですね。賛美し、本当に感謝し、すべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。そのように私たちの言葉がますます清められ、私たち自身がますます清められ、ますます聖霊様で満たされる。そうするとますます主の栄光が私たちを通して表されるようになります。そのように私たちがどんどんどんどん主の似姿に作り変える、どんどんどんどん主によって満たされる、これはますます主の方向に行くということです。だけれどもそれがよく分からなくて、言葉の大切さとかですね、全く学んでいなくてですね、聖書を全く読んだことがなくて、ああ聖霊にもうバーン満たされた、もう私の好きなように生きる、そういうわけにはいかないんですね。神様は、私たちが神様を信頼すると同時に神様も私たちを信頼してくださっておられます。私たちの唇に大きな力と権勢を与えたいと願っておられます。でもう本当に天の雲に命令すれば天の雲が動く、このようなことは別に驚くことではありません。主がそのような力と権威を私たちに与えることもできます。だけれども私たちがもしその力と言葉の権威とその油注ぎを持って悪い言葉を言ったり他の人をダメにするような言葉を使うんだったら、もうこれは大変な教会にダメージとなります。だけれども私たちが取りなしの祈りをし、本当に主がキリストがこの御言葉の水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとしてくださったように、私たちもこの御言葉の洗いによって私たちの思いが新たにされ、本当に主の御言葉によって思いが作り変えられることを心から感謝します。そしてご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そして私たち、もちろんまだまだ私たちは完璧じゃありません。で、清められれば清められるほどこの思いの戦いもものすごく、一つの思い、昔は思っていたような思いももうすごいもう敏感になるんですね。ああもうなんか変な思いが入ってきた、でもそれは私たちが考えているわけじゃないんです。その敵が私たちをこれ以上成長しないように邪魔しているわけですね。でも主は私たちシミやシワやそのような何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会を主が用意しようとされておられます。だけれどもこの光が強くなればなるほど実はきついんです。なぜかというと自分の中にあるその憎しみや、もうその不満、その何かもうこの何かもうあらゆる悪がどんどんどんどん自分の中にあるということを分かってしまうからきついんです。だけれどもイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは清められることができます。御言葉の洗いによって私たちは新たにされることができます。自分の力でしようとするからストレスになったり、もう病気になったり、そういうふうになるんです。だけれども聖霊様、あなたがしてくださることを心から感謝します。主よ、あなたにこれを委ねます、信頼します。主が成し遂げてください。主は必ず主の栄光を表してくださいます。 そのように自分の身を憎んだ者はいないと29節書いてあります。かえってこれを養い育てます。イエス様も私たちの中に今住んでくださっておられます。私たちはこの体を持っています。だけれどもイエス様はこの体を、聖霊様はこの体を持っていません。だからこの体を用いたいと願っておられます。だから私たちを養い育てて、私たちを主の兵士として、主の栄光を表す器として今作り変えてくださっておられます。だけれどももし中途半端な状態で主の権威が与えられたらどうなると思いますか？もう大変なことになります。私たちの放った言葉、もうそれがもう身を実らせます。恐ろしいことが起こります。だけれどもイエス・キリストの十字架の血潮によって、すべての悪い言葉、イエス・キリストの血潮によって断ち切られよう。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの血潮によって、今から祝福だけがあるように。本当に今私たちは先祖代々受け継いだこの呪いというものがある。だけれどもそれが全部イエス・キリストの血潮によって、その血の一滴の力によって今新しくされます。イエス様の十字架の血潮は神様の血であり、本当に神様の血潮は私たちを新しい心、新しい霊、古きものが過ぎ去り、身を全て新しくなった、そのように新しくしてくださいます。私たちイエス様がそのように私たちを養い育ててください。皆さんも何かこう育てたことがあるでしょうか。まあ子供を育てられた方もおられると思いますし、もしくはそうじゃなくてもこう何ですかね、野菜だったりペットだったり何かこう育てたことがあると思います。本当にそれをケアする、そう大切に死なないようにですね、野菜がこう果物だったりですね、間違うとそれが枯れて死んでしまいます。私たちの霊も同じです。私たちの霊も日々ケアしてあげることによって日々成長することができます。もうこのミルクが必要だったり、離乳食が必要だったり、そしてある程度成長してきたら、ある程度の硬い食物が必要になってきます。肉を食べたり、本当にいろいろなそういうことが必要になってくるんですけれども、私たちは聖霊様が私たちを育てることができるお方です。プロなるお方です。でも私たちが自分の力や自分の固執や自分の知恵でやろうとすると、主は手を離されます。だけれども私たちが主に委ねます、主に信頼します。主が成し遂げてください。そうすると主が働いてくださいます。そういうふうに主が栄光を受け取ってくださることを感謝します。私たちはキリストの体の一部分だからです。一人ゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。私たちの力ではどうすることもできないことが、御霊によって私たち聖霊様と一つになるとき、聖霊様がすべての真理へと導いてくださいます。知恵を与えてくださいます。あの子が悪い言葉を言わなかったらな、そう思って祈っていたら、いつか主が悟らせてくださり、主がその言葉を癒してくださいます。それただな、そのように癒される時もあるし、その世界を開いてくださることによって、その言葉の強さ、その言葉のその権威、それを見せてくださることによって、そのように作り変えてくださることもあります。だから私たちは本当にこの奥義、イエス・キリストの奥義、聖霊様と私たちが一つになることによって、主は私たちを栄光から栄光へと作り変えてくださいます。だから私たちは本当にこのキリストの奥義、本当に偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。主と交わる者は主と一つ霊になります。主と一つになります。もちろん私たちは失敗があります。もちろんそういうふうな言葉の失敗やいろいろな失敗があります。だけれども主がそれを全部イエス様の十字架の血潮によって洗い清めてくださいます。主は良きお方です。 あんなこと言わなければよかったのに、あんなふうにやらなければよかったのに、そのように思っている方々もたくさんおられると思います。だけれどもイエス様の父親は私たちを今日から新たにしてくださいます。今日から新たにしてくださるんだったらもっと悪い言葉を言おう。それは全く光に照らされていません。そんな恐ろしいことは私たちはしません。子供の時にはですね、こう 泥にこう遊んで手でですね、そのまま食べたりもします。なぜかというとよくわからないからです。でも大人になってもう泥まみれになった手でそのご飯を食べる人はあまりいません。なぜかというと知識があるからです。教養があるからです。だからまず手を洗って、そしてご飯を食べます。そうすると健康的に導いてくださいます。だから私たちが、主よ私の力ではどうすることもできません、主よあなたに 主に全てを委ねます、信頼します、霊の戦いを私たちが戦おうとするのではないんです、主に委ねます、聖霊様が戦ってください。これはもう本当に戦うことができないからです。霊というのはものすごく強くて賢くて、そして偽りを言ってきます。そして私たちの思いのように 今も働いたりするんですけれども、でもイエス・キリストの父親の方が強い。イエス様の父親によって私たちは守られます。この思いを主に委ねます。そのような戦いは私たち、これ何か皆さんも何か習ったことがあると思います。私も中学の頃ですね、アメリカに行ってバスケをずっとやりました。初めはシュートとかも全然入らないです。ドリブルとかも全然できません。同じことなんです。この霊の戦いというのはますます主が私たちを強めてくださいます。上手に戦えるように主が私たちを今トレーニングしてくださっておられます。だから6章の10節見てみてください。終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。この悪しき者と戦うために私たち第一番目、パウロ先生が私たちのために何て祈ってくださいましたか。内なる人が強められますように。6章でも同じです。終わりに言います、今から霊の戦いのことについてずっと語ってくださいます。その第一番目に何て語ってくださいますか。大能の力、このオーマイティパワー、この主の大いなるこの力によって強められなさい。でも前も言いましたけれども、この力とこの油注ぎとこの権勢が与えられた後、私たちが平気に言葉を喋ってしまうと、これはとてもよくありません。だから本当に私たちは主の愛されている子供らしく、愛に満たされ本当に清い光の子供らしく光の方向に歩みたいと願う、その心の中で主は私たちを徐々に作り変えてくださることを感謝します。そしてこの大能の力、これによって私たちを強めてくださいます。悪魔は策略を持っています。悪魔は私たちの人生に計画を持っておられます。ハレルヤ。神様も私たちの人生に計画を持っておられます。でも悪しき者たちも私たちの人生に計画を持っている、これ書いてあります。悪魔の策略に対して立ち向かうことができる。でもとにかく聖霊様も私たちを助けてくださるお方です。聖霊様助けてください、言ってみましょう。さん、はい、聖霊様助けてください。聖霊様が私たちを助けてくださると、聖霊様の守りの中で生きていくことができます。でも先ほど言いましたけれども、聖霊充満には責任が伴います。特に私たちの言葉、私たちのこの信仰、これは本当に力強く用いられることができます。だから私たちは神様の愛されている、そして聖なる子供たち、花嫁として、主よ私を用いてください。失敗もします。成長する中で転んだりする、その中で歩む方法を学びます。だから失敗を恐れないでください。主も全く皆さんの失敗を恐れておられません。 イエス様の十字架の血潮によって私たちは洗い清められることができるからです。だから私たちは主の中にあって安心で安全な中で成長することができることを心から感謝します。アメン。だけれども、だからといってめちゃくちゃじゃあ言葉を言ってやるってそんな人はいないです。主は私たちを、私たちの言葉、私たちのこの想像力、この信仰を用いたいと願っておられます。日本はリバイバルが起こります。スタジアムがいっぱい人になって、本当にその中で賛美があふれ、感謝があふれ、主の栄光があふれるようになっています。そのように主がそのように清い想像力を持って働きたいと願っておられる。そしてその言葉を持って働きたいと願っておられます。主のこの映像が、主の見せてくださいと思っておられるものが見えるように、主の御名によって祝福します。そして本当に私たちは、格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。聖なる霊がいるなら悪しき霊もいます。主の方向へ、良い方向へ、愛の方向へと導く、その霊があるとしたら、私たちを憎しみ、分派、分裂、この闘争心、この他の人をこう、どうにかその思いの戦いがあります。だけれども、主は私たちをその中でトレーニングしてくださり、主の栄光が表せる、そのような器へと必ず用いてくださいます。私たちの力ではできません。このもろもろのこの勢力に私たちは到底勝つことができません。だけれども、この一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。特に私が今日強調したいのは、16節に書いてあるこれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。これによって悪いものが放つ火を皆消すことができるためです。そのようにですね、私たちは信仰の大盾、この水のこの大盾かもしれないです。なぜかというと、悪いものがこう火を放つっていうふうに書いてあるので、もしかしたらこれはなんか水でこう囲まれているですね、そのようなかっこいい盾かもしれないです。でもとにかくそのような火がですね、飛んできても、このその全ての上に信仰の盾を取りなさい。この火や、この疑い、この悪いものが放つこの火や、この疑いの言葉、お互いに対して疑わせます。そして神様の御言葉に対して疑わせます。もう神様に対しても疑わせます。疑いがもうやってきて、悪い思い、こうなるんじゃないか、もうずっとそのような思いがやってきます。だけれども、イエス・キリストの御名によって私は御言葉に固く立つ。信仰の大盾を持たなければいけない。もう思いを来てくれ、私を思いで満たしてくれ、とんでもない、恐ろしいです。山に行って祈ればなんとかなる、とんでもないです。あらゆる霊がいるの、あらゆる思いがあるのに思いで満たしてくれ、霊をとにかく触れてくれ、俺に力をくれ、とんでもないです。恐ろしいことです。イエス・キリストの御名によって私たちは守られ、イエス・キリストの血潮によって私たちは守られる必要があります。この疑い、このいろいろな思い、この考え、思想、もう自分の口をもう勝手に動かしたりもします。もういつの間にか悪い言葉を言っている、否定的な考え、もう人を悪く言ったり、お前はダメだとかですね、もう本当に。でも私たちはイエス・キリストの御名によってあがなわれました。あなたは必ず祝福される。もう言葉を聖霊様も悪しき霊も使おうとしています。あなたは祝福されます。必ず祝福されます。イエス・キリストが全ての呪いを引き受けてくださったことによって、私たちは祝福だけが残っています。もう先祖代々からどうのこうの、私の家族にはこういう病気がある、とんでもないです。イエス・キリストの父親によって古きものは過ぎ去り、見よ全てが新しくなった。 その人が何を信じているのか、その人が言っていることを聞いたら分かります。私もよく相談に乗ったりするんですけれども、永遠と語ります。もうその問題を口ずさむことによってよくはなりません。主が私を新たにしてくださることを期待します。それが信仰の霊です。もう私たちの力ではこの諸々の勢力には勝つことができないんです。もう私たちは生まれながらその勢力に蝕まれた思想を持っています。言葉のパターンを持っています。そのような思考パターンを持っています。だからイエス・キリストの十字架の血潮によってあがなってください。水の洗いをもって私たちを新たにしてください。キリストの花嫁としてください。この脳が戦いのバトルの場所です。主が圧倒的な勝利者としてくださることを期待します。そのためにはこう書いてある。ハレルヤ。こう書いてある。主がこのように約束してくださった。もう敵も御言葉を知っています。御言葉はもっとよく知っていないといけない。でも私たちの力でそれを口ずさむことによってどうのこうのできるようなレベルではなくなっていきます。だから聖霊様、主よ、あなたが私のために戦ってください。主よ、私はもっともっと、主よ、あなたの清い花嫁として用いられたいです。この言葉も、この体も、主よ、私を用いてください。そのように主がますます清い器として用いることができるように、私たちを主に捧げます。主が私たち、本当に御霊の与える剣である神の言葉を与えてくださいます。イエス・キリストの皆の権威を与えてくださいます。その皆によって、イエス・キリストの皆によって、あなたは必ず癒されよ。主に栄光が返るように、本当にあなたは必ず癒されます。癒されると主が願っておられます。魂が恵まれているように、すべての点で恵まれ健やかになれ。そのように思いが働いていくんですね。ああ、主は私が健やかになること、すべての面で幸いになることを願っておられる。その思いが働いて、それが信仰なんです、ね、望んでいることからを保証し、目に見えないことを確信させるものなんです。だから本当に主が私たちを本当に働いてくださり、無知であった時から、もう暗闇の中から私たちを光へと照らしてください。そしてもうその光は私たちをますます真理の方向へと導いてくださいます。そうじゃないとダメなんです。中途半端なところでその言葉が曲がった方向に行ったら、その言葉は危ない、非常に危険です。でもイエス・キリストの皆によって私の唇を清めてくださいます。今イエス・キリストの血潮によって、今私たちの唇に触れてくださいます。あなたの唇は清められた。イザヤも言いました。主よ、私の唇は汚れています。もう本当に悪い言葉が唇にあります。だけれども、その主の火が唇に触れたとき、あなたの言葉は清められた。あなたの唇は清められた。そして私があなたを今から使わそう、用いよう。主が私たち、そのように日本を清めてくださり、用いてくださることを期待します。そして、この、何ですかね、すべての祈りと願いを持って、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。まず自分のために祈る必要があります。自分が本当に主よ、この信仰の大盾によって守られますように、これ一つでも今日受け取ってください。信仰の水のこの大盾によって、自分がもうなんか霊に開かれている人は意外とディフェンスがめちゃくちゃ脆かったりします。大丈夫かなと。聖書をよく見てみると、いい霊もあるけれども悪しき霊も攻撃しようと待っているって書いてあります。 だから私たちはもう攻防戦が必要です。主の御霊には心を開くけれども、本当に気をつけながら、本当にこの盾を持ちながら戦う必要があります。だから私たちはこのように信仰の大盾、この水によって囲まれたこの火矢を消すことのできるこの大盾を持つことができることを心から感謝します。そして自分のために祈り、そして他の人のため、他の生徒、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。これがまたすごい奥義ですよね。パウロ先生は、私のためにも祈ってください、語るべきことを大胆に語るように祈ってください。もうどういうふうに祈りますか。その人が霊の世界ではどういうふうな戦いが起こっているって聖書に書いてありますか。その人が大胆に語れないようにこう縛ったりしようとする勢力がいるわけですよね。大胆に語れないように視野を放ったりするその勢力がいるわけですよね。だからそのメッセンジャーのためにその信仰の大盾を前に持って、このようにシカラバカリアラバシャンテ、主よ彼の思いを守ってくださり、大胆に福音を語れるように助けてください。そのように祈ることもとてもいいことです。この信仰の世界というのはもう想像力と直結しています。だから本当に信仰というのは私たち清められ、主の信仰が与えられる、主のこのイメージ、この思いが与えられるように主の御名によって祝福します。だから私たちの思いが守られること、そして他の人の思いが守られること、主よ聖霊様、今激しい戦いが行われています、主よ彼を守ってください、彼女を守ってください、主の御霊によって、この信仰の盾によって、御言葉によって、御霊によって、主よ今戦ってください。シカラバコリアラバシャンって、それを想像してあげるんですね。信仰の盾によって守られていること、それを想像し、それを宣言し、そしてその聖霊様がまた見せてくださるその映像をまた宣言します。イエス・キリストの御名によってあなたは解放される、あなたは愛されている子供だから、主は私たちに関心を持っておられる。だから私たちも主を本当に信仰の創始者から目を離さないで、主を私たちを目を主に固定し、主と共に歩むことができるように聖霊様助けてください。みんなで祈っていきましょう。主は私たちが本当にこの愛されている子供らしく、聖なる清い花嫁として私たち生きていくことが、まずこのアイデンティティをイエス・キリストの十字架によって無償で受け取るように祝福します。私たちが何か愛されるにふさわしい、まあ、小さい赤ちゃんとか可愛いですね、本当に愛されるその子供のように考えなさい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているよ、私はあなたを愛している、私の喜ぶものよ。これは親から聞いたことがなくても聖書の御言葉からぜひ聞いて受け取ってください。私たちは愛されている子供です。私たちは清い花嫁です、生徒です。そのアイデンティティがしっかりと自分の中に刻まれ、本当にその聖霊の助けを、そのアイデンティティ信仰を通して受け取るように祝福します。そしてますます清められることは、ますます主が働きやすくなるということです。本当に私たちがますます主を用いてくださいと願うなら、ますます私たちの言葉を主に捧げていきましょう。ますます主の守りの中に入っていきましょう。ますます主との交わりの中で一つとなっていきましょう。主は良い木は必ず良い実を結ぶ、そのように約束してくださいました。私たちの言葉を、主を清めてください。ますます主の花嫁として、主の愛されている子供として、主の言葉が私たちから溢れるように聖霊様助けてください。みんなで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たちに、あなたは愛されている、喜ばれている、本当に愛されている子供だよ、本当に清い花嫁だよ、生徒だよ、そのように イエス・キリストの血潮によってあなたは贖い清められたよと、そのように語ってくださっていることを感謝します。今すべての思いを主に委ねます。主に信頼します。主が成し遂げてください。主よ、聖霊様が私たちに今働いてくださり、今私たちを治めてください。今いろいろな言葉、いろいろなすべてを主よあなたに委ねます。主がますます聖霊の油注ぎ、イエス・キリストの血潮によって主を強く働いてくださり、治めてくださり、今日から私は聖霊様と共に行く。 Let's go Holy Spirit。 ますます私を満たしてください。ますます私を用いてください。ますます主よあなたの通り行く管として、主よあなたの栄光を私を通して表してください。主よ、私たちが光の子供らしく歩むことができるように聖霊様助けてください。私たちが御霊に満たされ、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美することができるように、主よあなたにますます似ていくものとして作り変えられるように、全てのことを感謝することができる。主よ、ただただ感謝します。私たちのこの思いのトレーニング、この戦い、主よ全部、主よあなたに委ねます。信頼します。主が成し遂げてください。主が栄光を表してください。私の愛する者よ、私の清い花嫁よ、私の本当にこの主の栄光、私の栄光をあなたを通して表す、そのように今宣言してくださり、今語ってくださり、今準備させてくださり、今その心を与えてくださっていることを感謝します。聖霊様が力強く臨んでくださり、養い育ててくださることを感謝します。一つになってくださることを感謝します。私たちのうちに完全に進んでくださり、私たちを治めてくださることを感謝します。聖霊様が強く働いてくださり、私たち信仰の大盾を今与えてくださることを感謝します。本当に私たち互いのために祈り合うことができる、互いに祝福し合うことができる、互いにますますサポートし、足りないところが見えても本当にそれを祈りを持って、本当に主の御霊を通してそれが解決することを証しする、証し人となることができるように主を働いてください。主は決して諦めません。私たちが主に委ねるなら、主は決して私たちを手放しません。主よあなたの栄光を表してください。私たち主の栄光を見たいと願います。主の証し人としてくださることを期待します。イエス様のお御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光を主にお返します。それでは、最後に主の祈りを賛美して終わっていきたいと思います。